ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーことズシー秀嗣です。先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、今回で40回目の放送を迎えますけれどもね、
はい、だんだん年齢っぽくなってきましたね。
年齢ですか？
1回とか2回だとなんか回数って感じですけど。
あ、なるほど。
40回って言われるとだんだん、全然下ですけど、なんか年にと、似てきたなーみたいなね、サバ読みですかね。
そうですね、そうですね。40といえばね、いい、ちょっと体の調子もちょっと、斜めになっていくような、そんな年齢かもしれないですけどもね。う
ん、なんか、いや、女性は成熟した感じで、そろそろいい感じですかね、40。ね。
あ、そうですね。いい感じで成熟をしてらっしゃいますけども、やっぱりこの現状をね、キープしていかなければというところもあるかと思います。
はい。はい、そうですね。はい。
そんな中なんですけども、モルフィング、リンパを流すと人生が変わるということでスタートしていますけれども、先生というお話を聞いてると、まあ、もちろん、根っこはリンパにあるんですけども、そこからいろいろ派生して、それに関わるあらゆる分野のゲストさんもね、いらっしゃいましたけども、当然、食であるとか、こだわってらっしゃいます。はい、うん。そこで先生がいろいろと考えてらっしゃるっていう中に、7つの視点という、こういう見方があるっていうことをお伺いしてるんですけども。
はい、そうなんです。まず、お客様であるとか、まあ、どなたかのこう体調を聞くと、ほとんどの方が、まず自分の病名を、はい、私こういう病気なんですとか、
うん。
病名を伝えてくる方がすごく多いんですね。
なるほどね。うん。だからここをもう叩いてみましたってことですね。
はい、そうです、そうです。これは最近のYouTube とかいろいろされているお医者様たちもよく、なんかね、冗談交じりに言ってたりするんですけど、病名言う患者さん多いよねって。
まず伝えてるのはそこでしょ。はい、これで悩んでますからっていうことじゃないですかね。
違うかもしれないのにねって言って、はい、話されてたことがあって、本当にそうだなと思って、うん、私もそこでなんか笑ってしまったんですけど、
うん、
はい。なので、まあ、私たちはセラピストを育てていくっていうのと、うん、まあ、家族の中でそういった視点を持ってっていう意味で、はい、リンパということにとらわれずに、まず、その人の病名、とか、言葉とか、
はい、
そういったものにこう惑わされずに、
うん、
細分化してお客様やその相手を理解するためにですね、
はい、
こう7つのこう視点から見ていくと、
うん、
本当のその人の理由、まあ、はい、一旦何々ですって言われても一旦それは置いておいて、
うん、
そしてその7つの視点で見ていくと、本当のその人、本来あるべきその人の姿が浮かび上がってくるよっていうことで、うんうんうん、7つの視点を持って人を見ていきましょうっていうふうに、
はい、
7つの習慣じゃないんですけれどもね。
うんうん、そっかそっか、はい、なるほど。
うん、
あ、そっか、じゃあ、はい、そういう意味では、私こういう病気で、先生の門を叩きましたって、うん、その病名は一回クリアにして、うん、あなたはどういうふうな、はい、暮らしをしてとか、その7つの見方があるっていうことですね。リンパも触って、まあ、感じられるんでしょうけれども。はい。
そうなんです。だから、もちろんカウンセリングから得られるものでもありますし、
うん、
まあ、ね、普通は、親子とか友達でカウンセリングを取るわけではないので、
うんうん、
その視点を持って見るっていうこと、まあ、セラピストであったらカウンセリングプラス見えない部分まで、見ていくっていうところの部分に、そんな超能力があるわけじゃないんで、みたいな、ではなくて、この7つ。でも、この7つが本当に7つの習慣って言ってもいいぐらい、習慣から来るものっていうものがすごくあるわけですよ。う
ん、はい。
うん。で、その7つの視点っていう、ところなんですけれども、まず、一つ目に、うん、当然なんですけど、リンパの詰まり。
はい。
はい。外側から見てわかる、うん、リンパの詰まり。今、施術中 でもいいですし、施術後でも構わない7つの視点になりますので、触ればわかるっていうところのつまりも含め、見てわかるっていうところももちろんなんですが、リンパの詰まりを視点で見る、その視点で見る。
はい、まずはね、はい。
うん、はい、まずは。うん。で、その次に、筋肉と骨格。体が曲がってないかなとか、まあ、リンパの詰まりだったら片一方だけが、太くなっちゃってるとかね。首が片一方太いとか。そんなところがつって、で、筋肉だと、まあ、骨格が曲がってないかなとか、うん。あと、触ってみて、だいたい四頭筋とかね、その腿のところが硬くないかなとか、そういった、その筋肉と骨格からの視点。うん。それから、まあ、よく言われていますね。食と運動って言われますけれども、食習慣から見る、その人の、うん、これからかかるっていくであろう、滞っていくであろう場所であるとか、どうしてそうなっちゃったのかっていうことを推し量るために何を食べてるかっていうところの習慣を聞いていく。それから運動、普段どのくらい、その運動もなんですけど、何を運動というかっていうことで、どのくらい運動していますかっていうのも意外と難しくて、質問は。うん。運動はやってないんですけど、1日1時間以上は歩いていますとか。
そうか。
は
運動
い。
の
な
基
の
準
で、
が分
な
かんないですよね、なかなかね。
そう、
何を思っ
健
て
康
運
の
動な
基
の
準
か。
と一緒で、そうなんですよ。なので、まあ、運動っていうふうな視点にしていますけれども、まあ、じゃあその運動をとは、あなたは何を言いますかっていうことですよね。うん、うん。ジムに行ってますっていうだけでも運動じゃないですか。
ね、ちゃんとやってそうな気はしますよね、そう言われると。
うん。そうです、そうです。でも、ちょっとシャカシャカって言って、シャシャシャンって足取ってと、肩とキューンってやって、サウナ入って帰ってます、みたいな。
なるほどね。
うん、うん、これも同じになるので、うん、その運動。それから、環境ですね。うん、環境。もう変えられないとね、まあ、ほぼね、思われております。環境。どういった環境のところに、まあ、住んでる環境もありますし、ご家族のことであったり、会社の環境であったりとか、様々な人生的な環境もありますよね。うん。はい、その環境から見る。そして心ですね、次は。心からという視点で見ていく。と、普通はこの辺でカウンセリング的には終わりかなという感じになると思うんですけれども、私たちはその後に自由度というところ。ここ
お、自
に、
由度。
7つ目の視点があるっていうこと、はい、を、お伝えしてます。
これで全部でね、7つになりました。まず、リンパの詰まりが1つ目、
うん。
筋肉骨格が2つ目、
は
運
い。
動3つ目、4つ目に食習慣。あ
はい。
と、5つ目に環境、6
うん。
つ目に心、最後7つ目が自由度っていうのが入ってきますよって今おっしゃってますけども。という
はい、
こ
そう
と
です。
は、長谷川
は
先
い。
生、もともとね、リンパの詰まりを治すというところからいろいろと派生していって、まあ、総合的にその人を診断するのに、この、まあ、7つのファクターがありますよということなんですね。
うん。うん、そうなんです。一番最初は、もちろん、私も施術者になったときに、触らないとリンパの詰まりがわからなかったんですけれども、そのうち、パッと見たら、どこが詰まってるかっていうことが、わかるようになってきて、で、触っていくと筋肉とか骨格っていうのも、理解できて、で、そういった解剖学とかそういうところから私は施術に入っていないので、触ってわかるっていうところから、ああ、ここにこういう筋肉があるんだな、で、まあ、テキストを見て、あ、この筋肉はこういうところについてて、こういうふうな役目をしてて、こんななんだっていうのを後から、後付けでこう見ていってたので、触ってわかるリンパの詰まりで筋肉骨格で、ああ、こんな風になるためには何食べてるんだろう、普段って。腸に思いがいったときに、食習慣だよねって、でもこんな風になるって、他のここがそうじゃないってことは何だろうとかって、そういう想像ができるようになってきたんですね。どこも悪くないのに、突然お腹だけがポコッと、先月来た時はなかったのに、お腹だけがポコッと下っ腹だけ大きくなってきたりとか、スタイルが悪くないのに、 うん。
へえ、
あれ？あれ？これ先月なかったんですけどね。って。なんか、油物を集中的に食べたとかありますか？って。お腹の上に腹膜というね、腸をこう押さえてるものがあるんですけど、その腹膜が、油を吸ってくれるというか、リンパ液の中で一番油分を含んでるのが腹膜なんですね。うん。なので、腹膜だけが1ヶ月以内にポコッとなるっていうことは、もう、急に油を取った。太ってあったわけじゃないのにっていう、太る手前の段階にいるってことですよね、だから。うんうん。なので、そしたら、いや、実はって言って、あまりにもね、北あかりが美味しいんでね、いつもね、ポテトフライを毎日食べちゃいました。とか、自分で作って。これ
ない
い
るほど
ね、
ね。
とか言って。だから、食習慣から推し量る、まあ、腸が悪いんだったとしたら、甘いものすごく食べてるんじゃないですか？とかっていう、そういう想像ですよね。
そうか。
です。
ね。リンパの詰まりだけを流してたんだけど、これ原因
うん。
は他にはあるじゃないよ。なんでこんなにリンパが詰まってる？他の原因を探っていったらっていうところで7つにたどり着いたわけですよね。
そうなんです。そうなんです。で、考えたら、あとはまあ運動で、普段筋肉が動いてないから、このポンプが効かないんで、足のむくみが取れないなっていうことで、運動をどのくらいしてるのかなとか、その柔軟ですね。ストレッチとか、どうやってやっているのかなっていうところから、あと汗をかくかどうかっていうところでね、運動もそこに入ってくるんですけど、そうなってきたときに、じゃあどんな地域に住んでいて、すっごい北海道の大自然の中で、元気に走り回りながら農家をやりながらっていう方もいらっしゃるんですけど、そういう方の場合は、筋肉も詰まってないですし、骨格もちゃんとしてて、で、電磁波とかも少ないわけじゃないですか。
かけ
うん、
て
なの
るね。
で、どういった環境の中で、家庭生活もそうですけれども、仕事とか、どんな場所で、どんな風に、暮らしてらっしゃるのかなっていう環境。うん。そうすると心にたどり着く。っていう。
最後は心
は
に
い。
たどり着く。
はい。
この心っていうのはね、なんとなく想像できるのは、
うん。
心と体はつながってるよということで、まあ、ストレスなんか抱え込むと、気持ちの状態が良くないと体に影響するよっていうのは、なんとなくわかりますよね、ここはね。
そうですね。
で、
うん。
最後が、この自由
はい。
度っていうところがちょっと今回ポイントですね、7つのうち。
そうですね。この自由度っていうところが一番、セラピストとしてもそうですし、あと、ご家族の中でも、見ていただきたい必要な部分っていうんですかね。その人の自由度がどのくらいあるのかなっていうことによって、体の施術の結果であるとか、健康に向かっていく意気込みの違いであったりとか、はい。なんかそこがすごく変わってきます。それと、あとセラピストっていうかサロンをやっていくのであれば、その方の自由度がないとまた通ってくださらないわけじゃないですか。
なるほどね。
環境から来る自由度っていうんですかね。うん、
そう
そう
か。
い
じゃあ、
うこと。
この自由度っ
ね。
ていうところも、その要素の中で大きく占めるよ。この自由度っていうのは、ご本人が持ってるフレキシビリティみたいなとか考え方ことにつながるんですかね。
そうですね。なんか、そんな、この7つを、見ましょうっていうことを伝えるようになってからは、やっぱ大きく捉えていくということをセラピストがする。まあ、もしくは、お子さんに対して親御さんがするとか、さんに対してもそうですけれども、そんな風にこう捉えていくと、これだけじゃないってわかりますよね。
と、そうで
うん、うん、うん。
すね。
はい、はい。なので、まあ、これを提示することによって、あ、いろんなことが関係してるんだって、まず、最初の段階はそういうふうに思いますね。あ、こんなことも関係あるんだって。普通に私たちは、当然、運動して、ご飯ちゃんとして、睡眠とちゃんとしてればいいよねっていうところは、多分ご存知だと思うんですけど、そこに、まあ、腸が絡んできて、とか、あ、同じ姿勢も良くないのね、とかっていうことで、だんだんに、こう、なんか、健康の知識って広がっていくわけじゃないですか。いろんな分野に。うん。
確かに。
その時に、はい、環境っていうところと、 心とかって入ってくると、まあ、ストレスのこともそうですし、地球環境のこともそうですし、
はいはい。
うん、すごくいろんな部分にこの環境っていうのが、まあ、無農薬の野菜を食べようっていうと、食習慣と環境になってくると思うんですけど、そんな感じですね。
深いですよね。やっぱりその人の症状を診断し、はい、そしてカウンセリングしていくにあたって、まあ、7つの要素っておっしゃってくださってますけども、まずはリンパの詰まり、これ当然、どんな状態なのか。で、筋肉骨格の状態。で、運動をどれぐらいしてるのか、食習慣はどうなのか、どんな環境にいるのか、家族構成や、まあ、地球的なバイオロジーも含めて、そして心の問題。で、最後の7つ目が自由度ということで、ここが一番なんか全てにこう関わってきそうな要素になりそうですね。自由度ってね。きっとね。
そうなんです。その人が今後どの方向に向かって体を良くしていくのかっていうことを、カウンセリングしながら、セラピストとしてその目標を定めていくのに、すごく大事な部分になってきますね。
わかりました。はい、ありがとうございます。いろいろとね、7つのことを具体的にも説明いただきましたけども、その判断していく、その方が持っている我々、まあ、先生の見方として7つの視点で見ていくということを今日ね、教えてくださいましたけども、じゃあちょっと時間もかなり今日経ってしまったんで、次回この一番、全てに関わりそうな自由度っていうことをちょっと突っ込んでお話をお伺いできればなと思います。
ありがとうございます。
また次回もよろしくお願いいたします。
失礼いたします。